今回のコロナウイルスに関する報道を見ていて、アメリカと日本とその情報のそもそものリソースに対する考え方も違うかもしれないけど、あと日本はクラスターをの誰からこう感染して、そこがどういうふうにつながってどう広がったかみたいなの、結構3月ぐらいまで細かく追ってましたよね。ああいう報道の仕方はアメリカではその統計的な数字として、提供して他の人でも分析できますよっていう提供はしているけれども、ああいうクラスターを追うみたいな、そういうのは逆に日本的な報道なんでしょうか。アメリカであんまりされてないような気がした、印象を受けたんですけど、竜太さんとか渡さんとかどうですか。そう、日本は個人情報を守ってるかもしれないけど、結構追いかけてるなみたいな。どこどこのバーでどうなってとか、どこどこのライブハウスでっていう、その後追うとか、コンパに行ってこうなったからとか、ああいう細かい報道の仕方ってアメリカでされてるのかなって思ったんですけど、これはまた情報がどう作るかじゃなくて、何をそこで報道するかっていうメディア上の問題でもあるんですけど。
そうですね。多分一つはコンタクトトレーシングを濃厚接触を追いかけることで感染拡大を防ごうってとしてるかどうかっていうのが一つは多分あって、アメリカでも多少はしてる、初期の段階多少はしてると思いますけど、イギリスなんかは今からコンタクトトレーシングを始めるって言って、日本の保健所とかでやってたようなコンタクトトレーサーっていう人を教育して、今からその追跡を始めて、その警告も個人に出すみたいなことをがついこの間始まったばっかりだと思うんですけれども、だからそれがされてたかされてないかとか、それが細かく発表されてたかされてないかっていうのは一つあるとは思います。あとはただ、あとはメディアの報道姿勢とか倫理みたいなのが、もう一つにはあって、それも異なるとは思いますし、センセーショナルにして、なんていうか、あれですけど、言い方悪いですけど、昼のワイドショー的な報道をするかどうかみたいな、メディアの報道に関する考え方っていうのも違う、だから国としての体制も違うし、国のメディアの方向性も違うみたいなところがあるので、なんで、多分すごい細かい、そうですね、こういう行動をした人がかかったみたいな言い方っていうのは聞かないかもしれないけど、で、ただそれは、そうですね、前に桜原さんと話した時に僕が言ったのは、そういう言い方をすると、その行動をした人が100%なんていうか、かかった人のケースだけを見て報道してるので、それを同じ行動をしてもかかんなかった人とかかった人がいるのに、あたかもその行動が100%原因になるかのように思えてしまうんじゃないかっていうのは、だからコミュニケーションの方法としてどうなんだろうっていうのはのまあその時にはそういう話をした気がするんですけど、でもそう、どういう情報がそもそも作られてるかっていうのと、あと、マスコミュニケーションメディアの方向性みたいなのが絡み合った結果、いろんな報道の仕方になってるんじゃないかなっていうのはありますが。
あとアメリカは全土広いから、あんまり、なんだろう、一概にこうですっていうような細かいトレースの結果を全国的なニュースでやってもあんまり意味がないっていうのがあるのかなっていうふうな個人的な感想ですけど、それはあって、あと、イリノイ大学の場合、大学関係者で感染者が出ましたっていうふうには大学のホームページでも出すんですけど、その まあ、あんまり個人情報に関しては、まあ、一切出さずに、それの人は特定できてて、その人と関わった人も特定できてるから、特定さできた人についてはきちんとその感染っていうか濃厚接触の履歴があるから、あの検査を受けてくださいっていうふうに案内は出してますから、あのそうじゃない人は安心してくださいみたいな感じで、その不安の取り除き方っていうのは、そのまあ単純に、なんだろうな、やり方としてはいろいろあるんだろうなっていうのは、あの地域ベースで、あのそれこそ、なんだろうな、そのマスメディアが大々的に やればいいかっていうと、そうじゃないっていうふうに自分は思いますね。
ありがとうございます。もうなんかもう本当にたくさんな問題が今日のなんか2時間余りの間に出てきます。最後愛さんいかがですか。いろいろこう、あのいろんな話題が出てきましたけれども。
そうですね。あのこの広がり方そのものが、まあ、やっぱりこの情報といい感染症の今の時代の感染症の現実でありっていうのを非常に考えさせられましたし、やっぱり、リスクコミュニケーションって言葉もね、まだまだあの専門分野みたいに語られると思うんですけれども、このマップ自体もやっぱりそういうふうに日本語で訳してリスコミですか、そういう、人を過度に不安に陥れることとかをきちんと排除、そういう要素を排除したり、誤解を招かないように表現したりとか、まあ、あとただ必要な情報にしっかりアクセスできるような動線を確保するとか、そういった情報の、今までは公開すれば OK だったっていうのが特に日本の情勢の色としては濃いと思うんですよね。出してるから OK じゃないかっていう。ただ今後はそれがやっぱりどういうふうに情報として歩いていくか、それが一人歩きするのか、誰かの手につながれてしっかり歩いていくのかっていうことを、考えて情報を発信したり、公開で止めるんじゃなくて、必要にして行政だったりが発信をすることが求められてくる時代にもなってきて、特に日本は台湾がね、国としても距離も近いし、国民性も近い親近感があるので、台湾の政策を、まあ評価する機会が多いと思うんですけれども、あのそういったところで台湾の政策の、まあ、発信力みたいなところが今回ね、まあ、見つけられたり発見されたりしてると思うんですけども、日本もそういう情報の出して終わり、見て終わりではなくて、それが脈絡と続いていって新しい別の意味合いを持つんだっていうことを明確に認識してですね、我々も情報を扱わなきゃいけないですし、まあ、さっき渡さんが言ったように、企業が収集する情報がどう使われるのかとかっていうのをしっかり、まあ、あの、目的化したりした方がいいよねって話はもちろんその通りで、我々自身っていう、私、愛っていう人間が、じゃあどういう個人情報を持ってて、どういう情報が繋がったら私が特定されてしまうのかっていうのをしっかり教育に落とし込むことが必要ですよね。あの、リテラシー、自分たちが情報を見て Google 検索した時の結果の正しさを判断することではなくて、私自身が持つ情報の正しい情報っていうのがどれだけあって、体のこと、思想のこと、生活のこと、自分の文化的背景、そういったものっていうのが、どういう価値を持つのかっていうのをしっかり、あの、まさにそういうプロセスに落とし込んでいって、10代のうちから早くそういう感度を磨くような、仕組みを作るのが必要かなっていうのも強く思って。で、最後に1点だけ思ったのは、私、アップル製品すごく使ってるんですよ。で、ヘルスケアってアップルやっぱすごく力入れてますよね。今、日本でもそろそろ、脈の、例えば不整脈とかを感知してくれるんじゃないかって言われてるんですけど、アップルは本当にその、まさにリュウトさんみたいに対話式の一対一のダイアローグでの、情報のやり取りっていうのを再現するかのような、UI、インターフェースを作ってユーザーがアセプトしてしまうんですよね。じゃあ、今日の行動活動を記録していいですか？じゃあ、あなたの体の波を記録していいですか？睡眠記録していいですか？っていうのをしっかりとコミュニケーションして、OK ボタンを押させるっていうのに非常にこう、デザイン、そこのデザインがすごくしっかり、特にここ数年は、してるのかなっていう印象もあったりして、まさにそういうアナログの、1対1の人間と人間の接触で始まる情報のやり取りを、できるだけデジタルで再現しようとして、まあ、できてるとこできてないとこあるんですけど、それをやろうと再現してるのが、アップルのある種の姿勢、プライバシーに対する姿勢とか、ヘルスケア情報の集め方、使い方に対する姿勢も、 あるのかな。だから私自身はアップルに安心して自分の健康状態を、登録しようとするし、それによってアップル側があなたは今こうですよって、もしフィードバックを返してくれるんだったら、それを一つのきっかけにして、じゃあ病院、例えば将来ですね、検診に行こうかとか、何か生活習慣見直そうかとかを考える、十分信頼足りうる相手になり得るなっていうことを、まあ、今のお話聞いて思って、そういう過去に、まさに過去に我々もいるのかなっていうふうには思いましたね。
ありがとうございます。ルートさん、渡るさん、ここをもう少しとか受験とか、
あ、まあ、すごい貴重なお話を聞けて、自分もすごい勉強になりました。また今後も続けていけれたらなっていうふうに思うのと、やっぱり、なんだろうな、今までは、お上ご送船団方式っていうんですか、その役所ならとか、国の言うことならみたいな感じで、お任せ状態だった点が大きいと思うんですけど、今回の点で、まあ、自分もそういう、なんだろうな、ある意味、データを上げるのか上げないのかとか、その、なんだろうな、そういう、民主主義により深くコミットしていくべきなんだろうなっていうのは、改めて今回の COVID-19 の、なんだろうな、アウトブレイクに関しても、思うようになりました。お任せだけじゃ自分の命守れないなっていうふうには、感じています。
みんなが情報の当事者でもあるっていうことですね。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあ、この GIS シリーズ、まだまだ続きますので、また半年後、1年後、皆さんで集まって、そんな風に続いていければいいかなと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。